タイプライフローに対して、
うん。
タイプは参加してるんですよね。まあ、アクセスも込みで。
そうですね。
うん。で、ボマイエも座っ、相手が倒れてる時にボマイエも乗って。
はいはいはい。やりましたね。
まあ、あと、一番すごいなと思ったのは、
はい、
ロープギルダでのドラゴンスクリューですよ。
ああ、そうですね。
ほぼ。
はい、あ。
まあいいなぁと思って。うまい
ですね。
あと、ドラゴン、まあドラゴンスクリューをその棚橋がやるってのはわかるんだけど、
はい、
寝てる選手にドラゴンスクリューです。
やりましたね。はい。
でね、昔だってありえないんですよ。
です
ね。だって受け身取れないから。
ですよね。
あれ回って初めて受け身ができるわけで。
はいはいはい。固定された状態で、はい。
膝おかしな方向曲げられて。
ですよね。動けよ、あの、力逃がせないですもんね。
だから、そこまでやるかと思うような。
はい。ですよね。中村の膝もえぐかったし。
中村意地でしたね、あれは。
ですね、最後は。はい
はい。だから、この意地、あ、そうなの。この試合が一番感じたのは、意地でしたね。
ああ、意地を。
二人の。
はい、はい、
俺らがメインやと。
うん。
っていう意地を感じたんで。
はい。
やっぱり、プロレスの感動するところってそこで、その意地とか、その思いとか、
はい。はいはい。
自分たちの責任感とか、いろんなものが混じったものを見れるから面白いんで。
ですね。
それは、うん、観客に対する、なんていうかな、アピールっていうのはね。
はいはいはい。
だと思うんですけどね。
ねえ、ドームを、ドマインですからね、3万5千人でしたっけ、すごいですよね。まあ、その杉島さんの方の番組でも語ってましたけど、やっぱり、まあ、今更ですけど、棚橋って本当にいいレスラーなんですね。僕もなんとなく惹かれてたんですけど、あれを聞いて、あーと思わされました。
そうっすかね。うん。
うん、まあ、ちょっとベタですよ。
昔じゃありえないレスラーなんですよ。
はいはい、はい、
どういうことかっていうと、
はい、
新日ってどっちかというと新日新興があって、
はい、
新日所属じゃないと認めないんです。
はいはいはいはい、
新日出身じゃないと、ファンも、これは団体だけで一番持ってるのはもしかして団体が一番持ってたかもしれない。
はいはい。
新日至上主義というか。
はいはいはい。
新日だけが世界一、日本一と。のはそういう、猪木はそういう差別化を図ってましたからね。
ああ、そうなんだ。はいはい。
アバンドとは違う。俺はあいつらとは違う。で、それが新日の鍛え方、道場、髪の毛の道場はすごいとか言うんで、新日至上主義で、やっぱり新日以外の選手からスタートした選手はトップになってない。
はいはいはいはい。
誰も新日。
はい。
ところが、それと同時に、
はい。
なんだっけ、学生プロレスも嫌いだったんです
よ。ね、見たいですね、言ってましたね。
で、それが、棚橋岡田っていうのは、全然今までの新日とは違う。
はいはいはい。
スタートなんです
よ。ですよね、バックボーンなしの。はい。
で、学生プロレスだっけなのは長州なんですよ。
ああ、なるほど。
ああいう、自分らは、レスリングで大学時代過ごしたので遊んでるやつだと一緒にするな
はいはいはい。
彼の中ではね。
はい。
で、そういう、まあ、プロレスラーだったもんですから、はい、が嫌いだったり、でもそういうのを、棚橋っていうのは、隠して入って、
はいはい、みたいですね。
バレるわけなんですけど、
はい。
でも、素晴らしいレスラーには間違いないということで、引っ張ってもらって、
はいはい、
プロレスラーってということで、うん、それを考えると、うちもやっぱり変わったというか、まあ、経営者が変わったんで、新日本プロレスっていう看板だけが一緒で、
はい、
中身がもう大変わりですからね。
はいはいはい。
その線、もう変わってるんだろうし、
はい、
うん、物価も変わってるわけだから、これは変わるわなっていう感じなんですけど、見事に今の時代にマッチさせたというか、そのもう一つはプロレスっていうのをよく分かって、てる人は物価に、まあ誰が物価なのか俺よくわかんないんだけど、
はい、
素晴らしいなと。
ねえ、素晴らしいですね。
これが何が一番いいかと思うと、その、 木を狙ったカードを組んでないことが素晴らしいんです
よ。はいはいはいはい、はい、
うん。例えば、ちょっと前なら、
はい、
格闘技戦、ちょっと前から井上の時代に実際にやってみたりとか、何年に一遍出てくるような選手しか出さないとかね。
はいはいはい、はい。
まさか自前の選手2人でドームのメインを張れるとは思ってないわけですよ。
そうですよね。
それが2試合3試合ともそれずーっとでしょ。
ですよね。もう全部自前ですもんね。
自前のレスラーで、まあ安上がりなんだかもしれないけど、
はい、
これはやっぱりずーっと地道に持ち上げていかないとこんなこと無理なんですよね。
はいはい。
でも実際やってるのは WWF もこれをやってるんですよ。
はいはい。
自前で育てて、自前の選手をこうずっと持ち上げてって、
はいはい、
ストーリーを作って、選手を作って、アングル作って、
はい、
そして何試合もさして、
はいはい、
で、昨日より今日、今日より明日というような形で試合のレベルをどんどんどんどん上げてさせていって、で、ポンと出す。
はいはい。
だから、今まではそういうことを猪木の時代はしてなかったし、長州の時代もなかなかさせてもらえなかった。長州の時代はそれをやりかけたんですよ。
はい。
高校三銃士っていうのを出してきて。
はい、はい、
で、彼らでやろうともしたら、彼らはいろんなことがあってバラバラになっちゃう。次の世代はそれに振り回されてて、結局、もう、もののけの殻のような、出がらしのような状態で、永田の時代が来て、それが一旦崩壊して10年間冷えたところで彼らが来たんで、
ね
え。だからよくとここまで持ち上げてくれたと。
ねえ、ここまで。
それダメかなと思ってましたからね。
ですよね。本当にまあ、まあ悪い方だけど、終わったなって思ってましたよ。
あの、車両産業だと思ってましたからね。
はい。これがここ。
開くんでした。
ここまで上がるとはな、そのコアな層だけを飛び越えてもものすごいですもんね。
あの、これから、まあ彼らがどういう、まあ新日本プロレスが、まあ多分一人勝ちですね。
はいはい、ですよね、はい。
僕はあの、プロレスがダメになった理由の一つとして、
はい。
これはあの、インディーファンの人には大変言いづらいんだけど、
はい。
インディーの乱日がプロレスのレベルを下げたと僕は思ってるんですよ。
お
ー。プロレスターのありがたみがなくなってきたと。
はいはいはい。ものすごい数ね、一時ありますよね。
で、誰でもできるよっていうレベルになっちゃったんで。
はい、はい、はいはいはい。
その超人化っていうのが見えないのと、
はいはいはい、
やっぱり、年間とか、どこ行ってもプロレス見れるっていうのもね。
はいはいはいはい。
いや、あの、上質ではないんで。プロレスも中にはあるわけですよ。
あれですね、ありますね、はい。
ただ、ありがたみがないというか、プロレスがなんだなんだ、ありがたみがなって、それで落ちてったような
気がする、はいはい。ですね。
で、今度は、今、新日本プロレスの一人貸しですわ、メジャー団体が。
ですよね。
切るってもう、予想全然ついてこれないだろうな、しばらく。まあ、自業自得の部分がたくさんあるんだけど。
はいはいはい。
新日はこの、その、周りがこけ続けとる間に地道に地道にこの中村だの、棚橋だの、岡田だの、こう、ね、あの、宣伝して、
はい。
試合させて、
はい。
試合も同じ相手で試合させて、ね、あの、しっかりした幹を作ってったって思うんですよ。
そうですよね。
それが身を開いたのが最近だ。そうすると、日本の市場ってほぼ、新日は独占企業、まあ、メジャーどころでは独占企業になるんじゃないかなと思うんですね。
はいはい
はい、それはありなんですよ。
はいはいはい。すごい独占ですよね。
アメリカでも WWE の独占ですよ、今。
はいはいはい。
TNA とかな、だけがやってるだけで。
はいはいはい。
で、競争した方がいい市場もあるんですけど、
はい。
昔の全日みたいな、競争にすれば良くなるとこもある。今の日本だと、それよりか、新日が突き抜けて、そのまま独占市場でしばらくやった方が、リードしていった方が、やりたい、プロレスを分かった人がちゃんとやってくれた方がいいかなと。
なるほどね。この、ちなみに、あれですか、ノアは、なんでダメになっちゃったんですかね。
やっぱり、お金でしょう。
ああ、なるほど。
サーさんというカリスマがいなくなって、いろんな人、はい、できて、俺が出てきて、オス選手か、要は簡単に言うと、オス選手によってお金が絡んでくるのが違ってきたりなんかするから、あんなになっちゃったんじゃないかな。
ねえ、なんかまあ新日の伸びもですけど、ノアの落ちっぷりがすごい僕的には印象的で、
だからレスラーが逃げていくわけですよね。
はいはいはい、もういないですもんね、
明らかにいなくなっちゃったから、うん、どうすんのかな。
でもケンタをね、ジュニアのケンタを強引に押してあんな感じで、もうなんか痛々しい、
結局ダメじゃんって話ですからね。
ですよね。いや
多分新日も しばらく、でもあれには資金力っていうよりやっぱり時間がいるんですよ。
はいはいはい、
持ち上げていくには、
はい、はい、ですよね。お金だけあればってことじゃないですよね。
そう、お金だけあってやれる、まあお金も絶対必要なんですよ。
はいはい、まあまずは必要と、はい、
その資金力がないとそのプロレスラーってのは、はい、プロレスってのはできないし、選手も引っ張れないし、いい選手も引っ張れないし、
はいはい、
どうすることもできないんで、それは分かるんですけど、
はい、
そこに我慢するというか、プロレスを作ってくれる頭の人がいないと、
はい、
悲惨なことになるわけです。
はいはいはい、
アントニオ猪木はお金はあったけど、そのプロレスは自分がやれることは皆さんがやれるだろうと思っている人なんで、
はい、
全く、できないことをさせ、できないとか、やってもこけるようなことをさせたりとか、
はいはい、
のあったのでダメになってるだけの話で。
なるほど。
新日本プロレスは、ま、よそからの邪魔が入らなかったのが、多分、その、ブシロード、まあ、その前のユークスとか、
はい、
そうなんだけど、ちゃんとし、まあ、ちゃんとしたというか、そういう子会社で違う畑の人たちが入ってきたのは、
はい、
いい意味で良かったじゃないか。
ああ、なるほど。
いや、プロレスを分かってる人は多分いるんだろうな、ここの中にはと思いましたね。うん、
ですよね。
このマーケティングしただけで、
はい、
ファンの望むからって、そのカードの結果だけ決めてたら絶対できないだろうと思うし、
うんうん、
ある程度裏切らないと、
はい、
いい意味で裏切っていかないと。
ですよね。面白くないですもんね、予定調和では。
し
うん、はい、あ、へえ、まあそこら辺のねマーケティングはすごいですね。
だからそれがちゃんとできる団体じゃないと、
はい、
今後は生き残っていかないし、そのためには我慢強さ、要は我慢強さですね。
はいはいはい、やっぱ我慢が、
お金と、
はい、
物価のそこの我慢強さがいると思う。
はいはい、
それと見極めるね。
はいはい、これあれですけど、まあ時代も違いますけど、今あれですか、その全盛期に勝る勢いですか、今新日って。
まあ、勢いだけはそうだけど、これからですね。でも
ああこれからがやっぱり、
じゃあ新日の全盛期いつって言われたら、
はい、
ちょっと困る、いろいろある、諸説あるんですけど、
はいはいはい、
猪木、やっぱり猪木の時代、
はいはいはい、
は
い、
いや長州藤浪の名勝負数え歌から時代は、まあそこはちょっとあるかもしれないけど、入団後に、
はいはい、
あと高校三巡してどう
思
う
のか、はい、
っていうのはどっかなっていうのはあるんですけど、
はい、
また違う意味で筋を通ってきゃいいと思うし、
はいはいはいはい、また違うね、はいはいはい、新しい
思いますね。
うーん、
違う扉を開いていってたらいいと思うし、
はいはいはい、ですよね。まあでも明るいですね、未来は。今のところ、
明るいと思うから、本当に余計なことをしなきゃいいなと。
そっちは怖い感じなんですね。
昔から見てるおじさんとしては、
あ、そこが怖いと一番、
余計なことだけしてくれるなと、
はい、
プロレスをしっかりやってる。ただでもなんていうのかな、
はい、
目先のファンといったら失礼なんだけど、
はいはい、
一般のそのプロレスファンじゃない人も取り込まなきゃならないのは間違いないんだけど、
うん、
それをどうするか一番、
うん、
まあ、今後もそれが一番重要な、
はいはいはいはい、
からそれが重要な課題の一つかなと思いますけどね。
そうですよね。その、うん、まあ、全く新しい人、まあね、まあアイドルでもそうですけど、全く新しい人を取るのとコアを喜ばせるそのバランスというか、
両立をしていかなきゃならないし、プロレスファン、ね、まあ今最近のプロレスファンはそうでもないけど、
はい、
特殊っていうか自分らっていう意識がものすごく強いんですよ。
はいはい。
分かってくれない人が多いじゃないですか。
はいはいはいはい。
ですね。そうすると、意固地になっちゃうんですよ。
はいはいはい。そっから、はい。
そうだな。どうせプロレースでしょっていうふうに言われ続けるわけですよ。
はいはいはいはい。
ずっとね。
はい。
だから、その、プロレースを守ってくれるものに対しては非常にいいけど、それから逸脱するとものすごく拒否反応を示すんですよ。
はいはいはい。
だからみんなその格闘技に流れてた人もおれば、
はい。
違う道、プロレスファンが離れてった人もいるし、まあ大好きな人も当然いるし、でも正々堂々とプロレスファン好きですっていう、ここ10年は多分言えなかっただろうなと思って。
はいはいはいはい。
で、それを正々堂々と言わせてくれそうな選手が出てきたんでね。
はいはいはい。
それが、団体だったり、試合だったり、とりあえず見てみなさいよ。言える、もう本当に試合だけ純粋に見ても面白いからって言える選手が、僕は出てきたと、団体が出てきたと思うんですよ。
はい、そうですね。
僕は新日本プロレスだけども、本当に。
はい。
違う団体だと思ってますから。
あ、なるほど、それぐらい。
それぐらい違う。
はい。
うん、新しいもの
を。あ、新しいんですね。
それがいい、悪いわけじゃない、いいことなんですよ。
はい、いい意味で、それぐらい生まれ変わってると。
まあ当然会社の中身が、要は看板だけは一緒で、中身が変わってますから、経営者が変わってる。
はいはいはい。
上位が変わってるわけだから、それは勝手に決まってんだけど。
はい。
だからすごい、今後にすごい期待してます。
ですよね。
期待を裏切られるかどうかは今後なんですけど。
はい。まあどうなるか。
G1 とか、ね、ああいうのどうやって持っていくのかなと。
ねえ、どう流れるんでしょうね、こっから。
誰かを押していく話になるだろうと思うんだけど。
ですよね、まあ、新しく出すのか。
まあ、岡田をさ、もちろん全面的に出すと思うんですよ。ですよね、あの4人は全面的に出すと思うんですよ。
はいはいはい。
でも、後ろにもまだいっぱいだな、これだと。
困っちゃいますよね。
シングルだけでこんなに引っ張れるんだ
ねえ、だから困っちゃうぐらい充実しますよね、各方も。
だからそれをまんべんなくやらなきゃならないし、かといってダラダラさせる、あの人この人って持ち割りにしても困るし。
はいはい、ねえ、ですよね。そこらへん難しいですよね。
そこが一番難しいかなと思う。
ですよね。もうあれですね、確か春に、何でしたっけ、なんか、春の G1 じゃないですけど、ありましたよね、ジャパン、何でしたっけ、それで、あ、ですよね、優勝者が IWGP 挑戦権みたいなのありますし、もうそこから誰行くんだろうみたいな。
他らも大事ですけど、
まあ、ここまで来て、まあ、いつかは岡田も、失うとして誰がっていうのも難しいですよね、今の状況だと。
棚橋かな、絶対もう一回戻して棚橋かなと思うし。
ね、棚橋ももう。
あ、じゃあ、中村だわ、ごめん。あのね、ケイオスの同門対決かな。
ああ、なるほど。中村で。
一回負けてるでしょ、これで。
はい、はい。
で、今度、まあまあ、再戦もしますけど、俺、ケイオスの同門対決みたいなと思う。
ですよね。再戦もう決まったんですよね、確か。
で、後藤対岡田か。
はい。
うん。
あ、そうなんですか。へぇー。
IWGP
は。ああ、そうなんですね。
で、インターポンチが、中村、
田無で。へぇー。
あ、取ってくね、と。
なるほど、後藤か。そうですね。難しいな。
難しいですけど、まあ、後藤ではちょっとないかなと思うん
で。まだまだないですかね。まあ、後藤も押さないとですけど、まだ、はい。
ただ、先が見えるんだけど、どうなるかっていうのは見てみたいんで。
はいはいはい。
まあ、これ、後藤っていうレスラーが、その、ね、岡田にどんだけ。
はいはいはい。そこですよね。
爪痕を残せるか。
はいはい。ですよね。そこですよね。で、まあ、行く末は、まあ、ケイオス対決で中村ですかね。
来年の4月1日、
はい、
1月4日1点はそれになるんじゃないかなと。
なるほど。
それを軸にしてそうずっと下げるかもしれない。
はいはいはい。
まあ、あくまで予想ですから、
ね。まあね、まあここの予想がまた面白いところですよね。するのが。棚橋ももう気づいたら37歳、8歳で、うん、あの若々しいですけどね。でも本当に、あのストーンさんおっしゃってたけど、フィジカルというか、その、体調管理というか、落ちないですね、あれが。
落ちない、
バリバリじゃないですか、もう。
素晴らしいんですよ、だから。
もう体つきから動きから怪我しないし、もう何も落ちてないですよね。
やっぱり先生してるな、このこと思いました
ね。まあ、僕ポッドキャスト聞いてるんですけど、かなりお菓子も我慢してますって言ってましたけど、ちゃんとしてるんですね。
いや、っていうかそれ、はい、昔のレスラーと違うのはそこら辺のところかなと。
ああ、やっぱ昔はもう
職人さんなんで、
はい、
レスラー基本的にね、
はい、
職人さんなんで、まあ、はい、俺が出ればなんとかなるやろと思ってプロレスとかあったんですけど、今の選手は体つきが良くないとまず受け入れられないから。
ですよね、ボテッとしてスターにはなれないですよね、
残念ながら。で、あの、まあ、新日の話だと、あの、僕らのポッドキャストで聞いて、ダラプロってやるんですよ。
はいはい。
そこで、まあ、あの、言われてたことで、今の新日って、
はい。
ぶっちゃけで言うと、
はい。
ドラゴンゲート登竜門のコピーというか焼き直しなんですよ。
ほー。
なんて言われて、あ、なるほどなって思ったのは、要はかっこいい男の子を出してこないとダメだ。
ですな、確かにそうですね。
かっこいいレスラーを前面に出してきたんです。それまでは、まあ言っちゃうけど、中田さん、中西さん、天丹、小島じゃかっこよくないわ。
いやー、おっしゃる通りですね。
レスラーとしては魅力、あの、プロレスラーっていうのは魅力あるかもしれない。かっこいい、見ててかっこいいな、この男前っていうのは。今のこの、ね、上の方の選手、若い選手はかっこいいですよ。そこを、マーケティングをしっかりした、できてるのはそこにあって、そういうレスラーをすぐに持っていくんじゃなくて、じわじわじわじわ持ってきたん
ですよ。はいはいはいはいはいはい。
特に内藤なんかね、
はい、
じわじわと持ってきたから、
は
いい武士、だからいい武士が出てくるんだろうなと思う、はいはい、そこにあって。
ですよね、そこですね。あー、そうだ。本当ですね。
で、それがドラゴンゲートなんですよ。
ですよね、昔はそのまま、シーマとか、はい。
あの、そういう男前、まあ、昔ジャニーズじゃないけども、
はいはい、
そういう、ね、あの男はかっこいいレスラーを、ね、
うーん、
ドラゴンゲートはスタートだったので、しかも彼らグッドシェイプですからね。
はいはいはいはいはい。
体つきはものすごく綺麗ですし。
ですよね、まあ
鍛えてますし、
顔かっこよくても体があれじゃかっこつかないですもんね、レスラーは。
でも残念ながら体がちっちゃいレスラーばっかだったんで。
ああ、なるほど。
そこまでメジャーには持っていけれないってい
うか。はいはいはいはい、はい。
あと資金力の問題と、
はいはい。
そのアングルがコロコロ変わるっていう問題と。あと団体構想も、はい、そっちから、まあ本当もっとのスタートのスタートは、あの、維新軍なんだろうけど、
はいはいはい。
今でも団体構想っていうか、そういう分断構想的なことを、ドラゴンゲートやってますから、そこを、まあ、ケイオスだと、鈴木軍だとかね。
はいはいはい。
鈴木軍だとかを、あの、色分けをしたのは、多分、ドラゴンゲートの、コピーだなと思いますけどね。
ほー。ああ、なるほど。確かにそこは今の大きな特徴ですよね。
なので、プロレスって、その、なんていうのかな、あの、そこをちゃんと受けて、まあ、こういう時代なんだっていうことを分かって、そういう選手をちゃんと作ってきて、持ってくれただけでもすごいなと思います。
うん、そうですよね。確かにざっと見てみんなかっこいいですもんね。
あの、見てて恥ずかしくないっていうか。
はいはいはい。そうですね。
そこが、あの、彼らの特徴であってね。
はいはい。あの、名前出すのもあれですけど、あの、お次に入ってた森島なんかね、体だらしないですもんね。
やっぱりああいうレスラーもう、そのうち認められるんだけど、なかなか時間かかるんですよ。
はいはいはい。はいはい、
そう思うと、やっぱり、 あ、なるほどなと思いましたね。ドラゴンゲートだと思って。
うん、ああ、なるほど。
そう。なんかコスチュームもそういうキラキラしたものつけて、
ね。はいはいはい。もう見栄えがいいですもんね。いや
それ。っていう感じですね。
納得です。
あ、そうですか。
はい。いや非常に納得です。そうですね。なんかそれは当たり前見てましたけど、本当に、うん、みんなかっこよくて体もよくて鼻があって、そりゃ女性ファンもつくなという感じですよね。
え、女性だけだと男の子でもやっぱ憧れるんじゃないですか。
憧れます。あの男はこうなりたいと思うし、女性は本当に単純にあれだし、そこは大事ですよね。
だからそこのところをしっかりと捉えて、
うん、
そういうレスラーを揃えてきたわけですよね。イーブシ、
はいはいね、イブシまで、うん、
岡田もそうだし、
はい、
内藤っていうのは一般、うん、なんて言わないっていう、あの新弟子からスタートして公開、
はい、あですよね、公開で一人だけ受かったんですよね。
でそういうとこが引っ張ってきたりとか、うん、で、やっぱりそれとキャラクターを上手につけて、
はいはいはい、
やっぱその人の持ってるあの性格っていうのも合わせて、
はいはいはい、
じゃないと、まあ多分、田中氏ってのはメジャー志向の方で、でも真面目にプロレスをやってるから、こういうエビフェイスをやらした方がいいだろうって、
はいはいはい、
こうしてきたの
ですよね。
中村なんか典型で、彼は、スタートは青山かとか、あのレスリングですよね、確かに。
はいはいはい、
で、バックボーンはあるんだけど、格闘技で試合、誰かに勝ったインターチョップかな。
やってましたね、はい。
っていうバックボーンあるんだけど、あのタギルっていうものの彼自身の性格っていうか、
はい、
モチベーションの持ってき方で、ね、どっかであったんでしょうね。
ねえ、あれもね、本当。
ね、彼自身のプロデュースと、周りの意見といろいろ混ぜて、ああいうことをしたんだと思うし、ね、あれはあれで合うだろうし。
ですよね。
あの、アメリカでもそうですよね。
はい、
あの最初はキャラ付けは、
はい、
あの誰かにつけてもらうっていうかね、あの、まあ、昔はマクマホンの、
はい、
お父さんが、お前こういうキャラ付けっていうので教えられるんだけど、だんだんだんだん自分の性格とかいろんな特徴とかを混ぜていって、キャラがまず、その確立していくわけですよね。
はい、
トリプル H だってあれ最初は、ハンター・ハーストヘルムスにっていう貴族キャラだったんです。
お
ー、それがやんちゃな友達いっぱいと遊んでるもんで、じゃあそっちにやったって言って、ジェネレーション X かな。
へぇー。なるほど。
あれがあったんで、やっぱりその人その人に合わせたものをちゃんと作れる、助言ができるし、環境と周りのその、助言がちゃんとしてるものとかないとあんなものはできないだろうと思うしね。
ですよね。そこ大事ですもんね。
あれは異常に大事で。
ですよね。ミスリードしちゃったらもう殺しちゃいますもんね。いやいやいやいや、素晴らしいですね。
まあ今後本当に楽しみでやることはあんましない
ですね。本当楽しみですね。これからまあそのYouTube というか動画でね、今年の予定もやってましたけど、すごい規模で、西武ドームで G1 なんてね
ちょっとね、
はい、
やるなぁと、
ねえ、
両国にこだわらないんだと思って。
ですよね。もうず
っと私は両国にこだわってたんですよね。
です
よね。
ずっと、まあ、今でもこだわってる、はい、両国ですもんね。そこをまあ変えてきたと、
まあ、吉と出るか、京都出るか分からない。
分かんないですよね、本当に。
うん、でも、買いたいなと思いますね。
はいはいはい。ね、
誰が、メインを張るのかと。
はいはい、ね、どう思ってるのか。
G1 って昔から、あの、サプライズの連続ですからね。
はいはい、まあ、ですね、蝶野から始まり。
蝶野なんて当時、しょぼかったもん。
ですよね、それで。取って。
で、彼、でもあれ2回取った後で彼ブレイクしましたからね。
はいはいはい。
そこ時はレスリングが前に投げる地味だなと思ってたんだけど、そういう味をつけて、
はいはいはい。
彼が伸びてきたというか、その、あの、ぐーんと上がってきましたからね。
ねえ、ですよね。黒くなって。
あれは素晴らしいなと思います、
ね、はいはいね、あそこそうですよね、まあ、去年の内藤しかり、
うん、今年は誰をどういうふうに押すのかって、ね、考えると面白いかな、
面白いですね、そういうところも含め面白いですよね、
だからあのなんていうの、ブックで決まったのからいいです、あ面白くないでしょっていう人はおるかもしれんけど、
はいはい、
ブックの楽しみってそこもあるんですよね、
ありますよね、
はい、誰が押してもらえるのかな、
はいはいね、
押してもらったとしてもそれはファンはどうやって受け入れるのかな、
はいはいはい、
じゃあファンをどうやって納得させるんだろうとか、
ね、うんね、ですよね、そこまで考えると本当に奥深くて面白いですね、ですよね、うん、まあ、総合でね、誰と誰がやってどっちが勝つかっていうのはまあ分かるっつうのはあれですけど、
それよりそれじゃなくて、うん、物語にしないとプロレスダメなんで、うん、
ね、ですよね、
じゃあ G1勝って優勝したはい終わりじゃないん
でですよね、
そこをどういうふうに持っていくんだろうと思って、うんね、とりあえず 1.4 が一つの区切りというかね、
はいはい、
目標だとしてそこまでどういうふうに流れを作っていくんだろうとかね、うん、
ねえ、これからも本当に読めないし面白いし、あれもドームの次の日後楽園やってるんですね、
ですよね、すごいなと思って
すごいですよね、あれ確かあれでしたっけ、 WWE もそんな感じでしたっけ、でっかい大会やって、
うん、やれの次に、
いつも通りの
ハウスのグルグルグルって
ですよね、いやー凄まじいですね、あの次の日に、いや
まあ、他の団体も頑張ってほしいけど、
はい。
まあ、多分しばらくはこんな状態が続くでしょう。
ですよね。穴がないですね。
まあ、あと、本当に余計なことしないで、余計なことをする人がいない。儲かるからとかね。
はいはい、そっちに目がいっちゃって、変な方向に進まなければと。
だから、プロレス好きの人が、
はい。
ちゃんと芯に追ってくれればいいかなと思ってるんですよね。
はいはいはい。
WWE がなんで成功してるかと、あのマグマホに焦点なんで、
はい。
マグマホのおじさん、プロレス大好きなんで、
おー。そこです
よね。娘も好き、多分好きだと思うし、
はいはい。
やっぱ、そういう人がやってくれれば、いいと思います。
いいと思いますね。わ、はい、かりました。はい。まあそんな感じで、
はい。
まあ今年も、楽しみだなという感じですね。
はい。
はい。ではまあ、こんな感じで、まあ、1点を振り返りまして。
長々
とすいません。結構悩みました。まあ、ありがとうございました。僕もすごい勉強になって楽しかった
んです、ね。いやいやいや、とんでもないです、ね。ありがとうございました、
はい。まあ、じゃあ、こんな感じでね、今回は、
はい。
切りたいと思いますので、まあ、ストーンさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、切ります。